はい、じゃあ今回はブブカ11月号を読んでみます。でブブカってあの雑誌として存在は知ってたんですけども、私手に取ってみるまでブブカってスポーツ雑誌だと思ってたんですよね。あの人ですもんね、あの一人で記録作って一人で破ってた、あのやたら飛ぶ人の名前がブブカでしたもんね。なんとなくスポーツ誌かと思ってたんですが、あの手に取った瞬間すぐ分かるアイドル雑誌でしたね。あの思いっきりこうちょっと幼い顔したアイドルちゃん2人が写っている表紙です。はい、で表紙めくってみます。そうするとあのいきなり付録ですね。ブブカリニューアル記念第6弾指原莉乃&児玉遥香特製クリアファイルっていうのが挟んでありまして、これちょっと開けてみましょうか、せっかくだから。私どうしたらいいですかね、使いましょうかね、せっかくだから。領収書挟んだりするのに多分ちょうどいいサイズのクリアファイルだと思うんですが、開封してみます。浴衣を着ている、こっちがはるか、こうだま、髪短い方がこだまはるかちゃんなんですね。はい、でこっちも浴衣で、うちわのりの指原という表裏に面ともアイドルの、クリアファイルをゲットしました。はい。でちょっとですね、このアイドル雑誌、これもね、これはさすがに週刊文春とかとは違って本当に好きな人じゃないと読んだことなさそうな気がするので、だいたいどういう感じの雑誌なのかをちょっとご紹介するために、目次までの部分、要するに関東特集の部分の見出しをこうさらっと読んでみます。はい、まずトップの特集、揺れる HKT48 の核心に迫る HKT48 指原莉乃×児玉遥香グラビア&ガチインタビュー、前田敦子卒業でどうなる AKB48 新章突入スペシャル、東京ドーム 3days 激空間レポート、破壊なくして想像なし、コンバット LEC× 憧れ師匠 ×堀越秀夫、少女たちはロッキーになった、スペシャル対談 AKB48 宮沢沙絵 ×梅田彩香、 HKT48 佐藤劇場支配人インタビュー、今は我慢の時なんです、 SKE48 チーム K2 向田梨花かける松本里奈が語る私たちの高柳やかね、 SKE48 全国制覇への道、 SKE 停滞ムードを打ち破るのは誰だ、月刊 AKB48 マニアックス、エースに一番近い女渡辺真由研究、なにわの新名物 NMB48 の挑戦、ジョー・エリコの卒業で大変動が起こる、パチンコ AKB48 はここまでマジだった、君は重力シンパシー公演を見たか、桃色クローバー Z 追っかけレポート、日本武道館大会前に不安要素発覚、乃木坂の乱緊急拡大版初公演レポート&白石麻衣独占インタビューという、ここまで書いてやっと目次が挟まりますね。ここまでが関東です。で全部こうグループ系アイドルちゃんの話がみっちみちということですね。すごいです。でちょっと関東インタビューの中身を見てみるとですね、ここも雰囲気をなんとなく知るためにこう文字が大きくなっている部分だけちょっと読んでみますよ。例えばこう中の指原さんのセリフとしてあるのが、 一人でいる後輩を見ると放っておけないんですよとか、あとはメンタルトレーニングを受けてたんでハートは強いです、私は自分にアンチがいないと思うようにしてるんですよ、 TDC 終わりぐらいからみんなの気持ちがまとまらなくなってきて、私は前田さんみたいになりたい、それから後輩をどんどんフォローしていきます、などなど、まあこういう感じの対談がありますね。これは割と既視感ありますよね。なんかどっかで見たことある空気っていう感じなんですけど、私が思い出したのは映画の頑張っていきましょうっていう女の子、完全に素人の女の子が5人かな集まってボート部を作るっていう頑張っていきましょうっていう映画が確か10年ぐらい前にあって、で結構ねそこそこヒットもしたいい映画だったんですが、それを見た時の感じを思い出しましたね。非常にこう少女たちが可愛くてキラキラしていて努力家で前向きで、時には挫折もしたりするけれど、みんな頑張ってるっていう話です。すいません、救急車が来ましたけど、スルーします。で、あのまあ女の子たち5人の女の子たちが集まって頑張っていきまーしょいとか声を合わせてるんですね。すごく可愛い、あの田中玲奈ちゃんとかでした。すごく可愛いんですけど、私はなんかムグムグムグってなりまして、でそのムグムグムグの気持ちをですね、あのこの映画の中に出てきた登場人物が私の気持ちを代弁してたのですごくおかしかったんですが、これがですね、中島智子さんがやる気のないコーチとして登場するんですね。でその中でこういうセリフを言います。あの私あんたら嫌いないよ、いつもキャッキャ言うて妙に元気でなんか鬱陶しいっていうふうに言うんですね、やる気なさそうに。で、あ、私そっち側の人だとこのシーンを見た時に思ったんですが、あのね、私鬱陶しいとは思ってないんですよ。全然本当に鬱陶しいとは思ってないんです。ただやっぱこのキラキラした向上心には乗れない側なんですよね、私。で、これ一つ多分分かりやすい指標としては、自分が体育会系の部活に乗れた人か乗れてない人かっていうので、このキラキラした感じに対するこう感情の持ち方って変わってくるような気がするんですけど、あのね、私は基本的にみんなで頑張ろう系がやっぱダメなんですよね。で、こういうみんなで頑張ろう系ですごく一生懸命やってる子がとっても可愛くていい子だっていうのはわかるので、だから人としてはその子の側に立てない方が間違ってるなっていうことを自覚するので、だから鬱陶しいとかは一切思わないんですけど、みんなで頑張ろうっていう風なオーラを出してる時点で、そもそもみんなっていう単位が苦手な人をちょっと弾き飛ばしちゃってる、無意識のうちにって。いうことについてはやっぱあまり自覚的じゃないじゃないですか。そもそもみんなっていう単位が辛い人もいるんですけどっていうことは、あの一応言わないことにされちゃうっていう前提があるので、だからこういうキラキラした子はとても可愛いと思うんだけど、あのこういう子に組みしても辛いし、はぐれても辛い、っていう側なんですよね、私は。だからこの AKB 的向上心とかを見てでももうこうなんでしょうね、びっくりしてすぐ目をそらしちゃうみたいな感じに なる人です、私は。はい、でこういうね、あのキラキラ系の特集がずーっとあのカラーページで続いていく感じですね。で、うん、なるほど、やっぱりちょっとこう私には分からん世界かこれはと思い始めたあたりに、こう白黒ページでとても素晴らしい記事を見つけてしまったので、ちょっとそこを読みますよ。ですね、杉作 J 太郎が語るハロプロを愛する男たちの絆という1ページだけの記事なんですが、どういう記事かっていうと、ある瞬間にそれまでの日常が一瞬にしてガラリと変わり、オタと呼ばれる熱いファンと昼夜を問わず自分の大好きなアイドルについて語る日々が始まることがある。そんな清里高原での運命の出会いとその後のハロプロファン仲間について杉作 J 太郎さんに語ってもらいましたっていう記事ですね。だから杉作 J 太郎さんと同じこのハロプロっていうアイドルちゃんたちを愛する男たちについての記事なんですが、私がものすごく感動した文章をちょっと読みますよ。また駐車場を出るときにある車の中から声が聞こえてきたんです。おい石川かわいいよな、石川って処女だよな、処女に決まってるだろうって、若者たちが大声で話し合ってるのが聞こえたんですね。久しぶりにものすごく大切な海の底で輝いている宝石に触れたような気持ちになりました。男の偽らざる宝物のような気持ち、本当に素晴らしいところでしたねって書いてありまして、もう私はこの文章に涙ぐむほど感動してしまいましたけど、私が絶対に共有はできないけど、ああ多分あるんだろうなそういうのっていう想像まではできるという熱い気持ちですね。これはとても名文ですね。はい、でもうちょっと読みますね。当時は喧嘩も多かった、俺はなっちゃんが好きだ、ごっちんが好きだとよく口論になるんですね。でも口論になる分絆が深まるんです。揉めて大喧嘩にもなってるけど、この広い世の中から見れば結局は仲間がここにしかいないというのがわかるから、かえって絆が強くなるんです。でもほぼ恋愛に近い状態になってしまうんで、話がややこしくなってしまったこともありました。自分の付き合っている女の子のことを悪く言われて怒鳴り込むみたいなっていう、ああそういう感じかっていう、これはとても気持ちが分かるというか予想がつく感じですね。はい、でもうちょっといきます。アイドルのファンは一見すると普通に幸せに生活しているように見えるけれども、何らかのものから弾き飛ばされている人たちなんですよね。塀がないだけで刑務所仲間みたいなものかもしれない。でこれもね、私が面白かったのは、私はこう弾き飛ばされた感覚がある側の人間だから、この AKB 的なものに入れないのかと思ったら、この杉作 J 太郎さんが書くことには、弾き飛ばされているからこそこの AKB に熱くなれるんだということをここで書いてるわけですよね。でこれがすごく面白かったんですけど、多分この差は私が女性で杉作さんが男性だからですよね。だから私としては AKB を見ると思い出すのは自分がそれぐらいの年の頃の感情、生々しい感情だから、あそばにこういう可愛くってキラキラした向上心があって、みんな仲間だよねっていうオーラ出してくる子がいると、とってもしんどかったなっていう方にこう生々しく記憶のスイッチが入ってしまうので、すごく居心地が悪くなるんですけども、多分杉作 J 太郎さんぐらいじゃないですね、この方は男性なので、多分 逆に自分がそれぐらいの年だった時に女の子は多分ちょっと遠かったんでしょう。でだから完全にこう客観視ができる、本当にあこの子たちキラキラしてて可愛いなだけで見られるから、今見ても面白いっていうか、今だから逆に面白いみたいな感じになれる、あのちょっとトリップ剤ですよね、一種の。あの頃の年齢に戻れて、であの頃は言えなかったことが言えたりできなかったことができたりする、今だから熱くなれるみたいな、あのちょっとね精神的バイアグラ的な要素があるのかなと思って、このページはあの私ブブカ11月号で一押しのページです。杉作 J 太郎さんの記事ぜひ読んでみてください。はい、で あともう一つちょっと面白かったのが、これはカラーページですね。少女たちはロッキーになったっていう対談集、これもあのハロプロファンの3人、コンバットエリー、シギさん、憧れ師匠さん、堀越秀夫さんという3人での対談なんですが、この中にあるのが、こんな一文。 AKB を旗揚げした当時は秋葉原でメイドでオタクでうんぬんみたいな軽薄なコンセプトだったわけだけど、ドキュメンタリーを見せるようになってから、特にあっちゃん卒業発表以降は人間の意思を見せるエンターテインメントとして明確に意図してるんじゃないですかねっていうふうに書いてあって、この辺なんですかね。あの私 AKB 自体はあのさっきから言ってるようにやっぱりなかなか入れる要素がないものではあるんですが、ただ AKB を好きでこう熱心に見ている人ってたちの言うことっていうのは最近割と面白くなってきてるんじゃないかなっていう気がして、それでちょっとあ AKB 分かるところまでは注目してみようかなと思ってみたりしたんですよね。その面白さってのがこの人間の意思を見せるエンターテインメントとして多分発足時の秋元さんの意図を超えてちょっと登場人物たちがあのいろいろ動き出したみたいな面白さがもしかしたらあるのかもしれないなと。ただそこはまあきっかけとしてもとりあえずここの人物に感情移入できない私にはわからない何かだなというふうには思いますね。はい、であともう一個あるのがこのコンバットエリーシーさんが自分たちについて言ってることに、僕らみたいな群像劇好きっていう表現の仕方をしていて、これはちょっと面白いですね。群像劇なんだなっていう、このグループアイドルっていうのはグループ群像劇としてあって、であまり群像劇派じゃない人はこの例えに挙げられている方のロッキーみたいな方にむしろ心が安らぐっていうその差ですね。群像としてものを見ることに対してどうかっていう差もちょっと出てくるのかなと思ってみたりしました。はい、でハロプロアイドルの話としてはとりあえずここまでで、であとブブカの普通のこう記事についてもちょっとだけ見てみるとですね、三浦淳さんがここにもコラム書いてんですね。びっくりしました。三浦淳さんどこにでも書いてますね。はい、で素敵だな、相変わらず素敵だなと思うのはこのアイドル雑誌で一人で熟女の話を書いてましたね。多分三浦淳さんもね体育会系の部活のノリが苦手なタイプでしょうから、ここで一人で高校のコラムをたった一人で塾女の話をしていたりする感じが相変わらず素敵と思いましたですね。はい、であと興味深かったコラム記事がですね、堀江貴文さん、 塀の中の孤独なごちそうっていうコラムを持ってるんですね。でこれがね、ちょっと面白い。やっぱこういう料理系の話は面白いですよね。はい。例えばある日の塀の中の昼食、8月16日の昼食、お昼ご飯ですね。メニューが冷やし中華、レバー甘酢炒め、金時豆の煮豆、ジョアっていう風に書いてますね。結構いいものを食べてるなって感じがしますね。美味しそうです。はい。で、あと、まあ、中は軽い日記と毎日のメニューみたいな感じで書いてあるんですけども、例えばある日何か簡単な集会があって、そこでおやつとしてポッキーとそのまんまポテトとペプシネックスが出されたというのをすごく喜んでる様子とか、これ何日も前からこのペプシネックスを楽しみにしている感じとかが書いてあって、この感じは面白いですね。食事、毎日の食事メモってどうしてこんなに面白いんですかねっていうふうに思いました。はい。ブブカなかなか侮れない雑誌でしたね。私結構楽しんで読んでしまいました。はい。ということで、ブブカ11月号を読みました。また何か面白いのあったら読みますので、その時はよろしくです。